もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
息子の離婚のことなんですけど。
はいはい。
はい。嫁が、そういう、不貞を働いてて。
ああ。
は
あ、
はい。ほんで、まあ、決定的なところをね、目撃して、
はい。
それを、親もそばに寝てるから分かってた思うんですけどね。
うん。
親は知らなかったってこう言うんですね。
はい。
ほんで、その23年前に、まあ、いろいろあって向こうの家に入ったんですけどね、
はい、
その時に向こうのお父さんが、家をあげるっていうことで権利書を渡してくれはったんですけどもね、
はいはい、
それで、まあ、23年目にそういうことがあって、その金庫御所大事に直してたの見たら権利書じゃなくて図面でしたよね。
はあ、
はあ、ほんで、だから、それでも、まあ、孫たちも二十歳になってるから、もう、みんな、何にもなしで、まあ、離婚して出ましたわね。
はい。
でもね、23年間って言うたらね、大事な年頃ですのでね、
うん、
家も帰ったと思うんですけどね、
はい、
何にもなしで、
はい、
本当に何にもなしで、かわいそうなんですね。ほんで、それが詐欺にならないかなと思って。
は
い、電話させてもらったんですけどね、
はい、じゃあもう少し詳しく教えてくださいね。
はい、
まずあなた様おいくつですか。
75歳。はい、
息子さんは
49歳。はい、
23年前にご結婚なさったんでしょうか。
そうなんです。
はい、ということは息子さん26歳で、
はい、
相手のお嫁さんは当時おいくつだったんですか。
同い年。
同い年、
はい、
ということは離婚された元奥さんも49歳ということですね。
そうなんです。
はい、で奥さんの方の家庭に入ったということですね。
そうなんです、
はい、
その時にその家をあげるっていうふうに話が出て、はい、
出て、
ほんでその権利書じゃなくて図面を持たされてたんですね。
このただその権利書、確認しなかったんでしょうか当時。
そう、知らなかったんちゃいますか。もう信用してたから、もうそれが権利書やと思ってたんちゃいますかね。
ということは、口約束をしたということですね。
そうですね。
何かその、文章でこういう約束をしたということが残ってるということはないわけですね。
でもその図面がね、
はい、
図面がそのあげるっていうふうに渡されたんですもんね。
うん、それで、お孫さん二十歳というふうにおっしゃいましたけども、お孫さん何人いらっしゃるんですか。
二人、
はい、
男
の子女の子。
そう、両方、はい、
のお子さんがいらっしゃるわけですね、
はい、
で、まあ、23年連れ添ってきて、この奥さんにはお父さんとお母さん両方いらっしゃるんですか。はい、つまりその家庭の中で何を目撃してしまったんでしょう。
そのね、
はい、
嫁がこの男、まあ、男とお風呂に入っているところを、
はい、
偶然自分の息子がお風呂入るから湯を流すなよっていうふうに言いに行ったんですって、
はい、
そしたらなんか変やし覗いたら男も入っとって。
はあ、
ほんで
ちょっと大胆ですね。
そしても親にもね、はい、男の風呂入ってるっていうふうに言いに行ったのに出てこなかったみたいです。
ちょっと待ってくださいよ、
は
あ、息子さんは家の中にいるわけですよね。
そうなんです。
その状況で、つまり家族全員いるわけですよね。
そうですね。
その状況で奥さんは他の男と風呂に入ってた。
はい、その夜やからね。
なかなかでもこれはないケースですね。
ね、
夜何時頃だったそれ。
9時ぐらいちゃうかな。
いや、随分早いじゃないですか。これ、深夜2時とか3時かと思ったら。
いやいや。
夜9時に他の男入って。9時、
そのぐらいですね。
はあ。この人も何を考えて、それを入れちゃったんですかね。
いや、ちょっともうね、その、5、6年前ぐらいからそういうのがあったんちゃう。息子もこう、お勤めが夜勤っていうのかね。
はい。
9時頃に行って朝帰ってくるというお仕事ですのでね、
はい、いや、まあいろいろな浮気はありますけども、
うん、
このみんな家族がいるとこのお風呂に一緒に入ってるとなかなかこれ聞いたことがないですね。
それも母親もね、
男
連れ込んでるっていうのを知ってたと思うんですね。
うん、
息子も会社から帰ってくるとき、大きなと車が止まってんなとは思ってたけどもね、まさかそんなこととは思ってないからね。
そして、まあ、当然トラブルになりますよね。で、それから離婚までというのは時間はそんなかかんなかったんですか。
そうですね、 約半年。
半年。
半年もかかってないね。
はいはい。で、慰謝料というかね、どういうことになったんですか、離婚については。
あのね、相手の男からは自分が一生懸命努力して、はい、相手の男からは取ったみたいけど、
はい、
その女の方からは一切何も。
なし。
なし。
で、お子さんは、ま、お孫さんは、この事実を知ってるわけですか。
知ってるんです。
で、今このお孫さんはお父さん、つまり息子さんと連絡を取り合ってるんでしょうか。
いいえ、ないんです。
ないんですか。
はい。
で
もう向こうの親の方に入り浸ってるんですね。
まあ今後どうなるか分かりませんけどね。
そうですね。
それはあの息子さん、お孫さんたちも判断というものがありますから、
はい、
今後どうなるか分かりませんけども、
はい、いいようになってくれたらいいのになと思ってるんですけどね。
で、お母様としてはこれはもう息子さんが騙され損で、
ちょっとかわいそうすぎるので、
もうちょっとどうにかなんないかという部分ですね、
はい、そうですね。なんか虫が収まらないっていうのか、
うん、なるほど。肝心のご本人は何とおっしゃってるんですか。
本人はね、はい、もうね、思い出したくないのか忘れたっていうふうに言うんですけどね。
我慢しちゃってるという。
そう、ものすごく我慢してるんです、
ね、
だからそれが爆発したら怖いから、今の間になんとか。
わかりました。
はい、
はい、では今日の回答者の先生紹介いたします、
はい、
弁護士の坂井誠先生です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日お聞きになりたいことは、息子さんから言ったらいわゆる義理のお父さんが、この家は君にあげるよと言ったと、こういう話なんですよね、
はい、
で結局もらえなかったから、それは詐欺にならないんでしょうかというのが、
はい、
ご質問でしたよね、
はい、
じゃあそれにまずお答えしますけれども、
はい、
これは詐欺というのとはちょっと違うんですね、
はい、
詐欺ということではない、
はい、
まず普通に話してて詐欺に遭っちゃったとか、
はい、
っていう話っていうのは、
はい、
騙して人から物を取る、
はい、
ないしはなんか利益を得る、
はい、
ことを言いますよね、
はい、
今回はあなたの息子さんは、
うん、
その義理のお父さんから家をもらいますっていうだけの話なんですよね、
うん、
代わりに何か渡してないじゃないですか、
うん、
向こうが家をくれるっていうだけで代わりに何か出してないのね。
でもそこに
23年暮らしたって話でしょ。
そう、
うん、でもそこはちょっと切り離してください。家をくれるかどうかっていうことに関しては別にお金払ってるわけじゃないですよね。だから自分が家を渡すって言ったのに代金もらえなかったっていうのとは違って、お父さんが家をくれるっていうのがくれなかったっていうだけなんで、だから最初のご質問の詐欺にはならないですかっていうことには向きが違うから、まず形が全然違うのでなりませんっていうのは一つですね。
で、
そこから先ね、引っかかってることに入ります。でもね、結婚して向こうの家に住むんだから、それの代わりに家くれるって言ったのに、
うん、
23年住んだのに、
うん、
家くれないのはおかしいじゃないかって、これ言いたいんですよね、
はい、
で、それが詐欺にならないっていうのは、
うん、
結婚して一緒に住むっていう話は、
うん、
取引の対象にならないんだな、
うん、
お金くれるから結婚しますっていうのおかしくないですか。
うん、
ね、家くれるから結婚したんですか、息子さんは。
そこにずっといてた、それを信じていてたっていうことが、
わかりました。
時間の無駄って、
うん、結果的にそうかもしれないけれども、法律的にここに住むから代わりに家をくださいっていう話だけだと法律的な効力はないんだよね、
はあ、でもその権利書じゃなくてその図面を持たされたっていうことがもう拘束されたっていうことになりませんか、
うん、結婚するとかいう問題、これはなんていうかな、身分関係って言い方をするんだけれども、その人の身分に関わることね、結婚するだとか離婚するだとか養子になるだとか、そういう話にはお金くれるからこうしましたみたいなことは法律的には、
うん、
認められないんですよ、
うん、
事実としてね、そういうことあるかもしれないですよ、
うん、
内心ね、
うん、
持参金いっぱい持ってくるんだったら結婚しようとか、それは事実としてあるかもしれないけど、
うん、
お金くれなかったから結婚しませんっていう話は法律的なには認められないんですよ、
うん、
でそれと同じで、
うん、
結婚の話と一緒に住む話って全く同じじゃないですよね、
うん、
結婚はしたけど一緒に住むかどうかに関しては、
うん、
将来この家をもらえるなら住んでもいいですって、こういう契約はちゃんと書面にすれば有効かもしれない、
うん、
結婚の話じゃなくてね、
うん、
だけどそういう書面とかは作ってないですよね。 なのでそういう約束があったっていう話でね、約束違反だっていうことはまずなかなか言えないっていうことが二つ目の話、
はい、
で三つ目、でも権利書をくれるって言って渡したじゃないかと、まあ実は違ってたんだけど、でそこでちょっと法律の話になっちゃいますけど、
はい、
家をあげますっていうのはそれを法律で贈与って言うんですけれども、あなたのおっしゃる通りだと、
はい、
その義理のお父さんはあなたの息子さんに家をあげますと言って、あなたの息子さんがそれはお受けしますと言ってるわけだから、贈与契約は成立してるわけ、
はい、
でそこまで行くとちょっといけるんじゃないかと思うかもしれないけれども、はい、どっちも勝手に自分の好きなようにやめたって言えるんですよ。で、はい、あなたの息子さんのケースを見ると土地建物をあげます、あ、もらいますって言ってたんだけど、土地建物の贈与の実行はまだ何もやってないんですよ、
はい、
その図面渡しただけじゃ履行とは言えないので、
はい、
登記を移してたらもう撤回できませんということになるんだけど、
はい、
それはしてないじゃないですか。
そうですね。
だから結局今贈与って話ですから、
はい、
贈与は自由に撤回できちゃうと、書面によらない贈与はね、
はい、
ということでなかなか難しいですね。
はい、ね、でもその23年間っていうのはもう泣き寝入りですか。
だからこれはね、たまたま家をあげますって言って図面もらってたから、
うん、
あなたはそこにどうしても目がいっちゃうんだけれども、うん、さっきご説明になったようなちょっと普通起きないような事態で結婚が壊れちゃったと、夫婦の関係が、だとしたらこれはやっぱり慰謝料の話なんだよね。23年間一緒に暮らしたとかどうかよりも、夫婦の間でそういうことがあっちゃいかんじゃないですか、だから夫婦生活を壊したのは妻の不貞行為なんだから、しっかり慰謝料払いなさいという話をきっちりするべきだと。そっちの話だっていうのは分かりますよね。
いや、一番悔しいのがね、そうしてね、騙されてたっていうことで、母親も知ってたくせにそれをずっとね、もう男が入るのを親も知ってて見てたっていう風な、そこが一番なんかね、尺に触るっていう。
ね、さっきもお話聞いていて、本当にそんなことあったんですかって最初に聞いたら思いますよね、自宅に子供もいる自宅で、両親も住んでる自宅に、他の男性連れてきてこともあろうに風呂入ってるっていうのは、はい、ちょっと考えにくい状況だから、
はい、
本当なのって話が出るじゃないですか。
そうですね、
でお母さんも知ってたっておっしゃるのも、どうして知ったってわかるのっていう話になるから、そういう状況をきちんと裏付けをね、
はい、
出して、
うん、
でそれで裏付けを示してこそ、それはひどいねっていうことになって、
うん、
たくさん慰謝料を払ってくれって話になるわけですよ、
うん、
だからその辺の裏付けをちゃんと取って、
うん、
請求をちゃんとしていくっていうことだと思います。
そうですか、
うん、一点思うのは、相手の男からは慰謝料を取ったんでしょ。でその時になんかちゃんとこう示談書とか作ってんじゃないですか。
作ってる。
気になるのは、そこの示談書の中で元奥さんの分も含めて慰謝料の支払いはこれで全部終わりだって書いてあったりすると、もう請求できなくなっちゃうから、
それは書いてないみたいです、うん、
そこだけちょっと気になります。
なんかまだ後から取るぞっていうようなことを文書に残したみたいですが、
だからそこで不貞行為があったっていうことが認めてあるんだったら、
はい、
全く言いがかりだみたいな話はならないじゃないですか。
そうですね。
あとはどのぐらいそういう不貞行為を続けていたとか、さっき言ったようにちょっと考えにくいことやってたとかね、
はい、
そういうことになっていけば慰謝料の金額が増える方向になっていくわけですよ。
ああ、そうですか。はい、わかりました。
もしもし。
はい、
もちろんこの過去のことについてけじめをつけるってのは大事なんですけども、息子さんがそれを生涯引っ張らない方がいいんではないかというふうに私は思います ね。
そうですよね。
まだ未来がありますので。
はい、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、お世話になりました。おおきに。